夏目漱石著門13-6。とかくするうちに月が満ちた。いよいよ生まれるという間際まで日が詰まったとき、宗助は役所へ出ながらも、お米のことがしきりに気にかかった。帰りにはいつも、今日はことによると留守のうちになどと暗示続けては、自分の家の格子の前に立った。そうして半ば予期している赤子の泣き声が聞こえないと、かえって何かの変でも起こったらしく感じて、急いで家へ飛び込んで、自分と自分の粗骨を恥ずることがあった。幸いにお米の産気づいたのは、宗助の外に用のない夜中だったので、そばにいて世話のできるという点から見れば甚だ都合がよかった。産婆もゆっくり間に合うし、脱脂綿その他の準備もことごとく不足なく取り揃えてあった。産も案外軽かった。けれども肝心の子供は、ただ子宮を逃れて広いところへ出たというまでで、浮世の空気を一口も呼吸しなかった。産婆は細いガラスの管のようなものを取って、小さい口の中へ強い息をしきりに吹き込んだが、効き目はまるでなかった。生まれたものは肉だけであった。夫婦はこの肉に刻みつけられた目と鼻と口とを彷彿した。しかしその喉から出る声はついに聞くことができなかった。産婆は出産のあったつい一週間前に来て、丁寧に胎児の心臓まで聴診して、至極ご健全だと保証していったのである。よし産婆の言うことに間違いがあって、腹の子の発育が今までのうちにどこかで止まっていたにしたところで、それがすぐ取り出されない以上、母体は今日まで平気に持ちこたえるわけがなかった。そこをだんだん調べてみて、宗助は自分がいまだかつて聞いたことのない事実を発見したときに、思わず恐れ驚いた。胎児は出る間際まで健康であったのである。けれども妻胎転落といって、俗に言うエナを首へ巻きつけていた。こういう異常の場合には、もとより産婆の腕で切り抜けるより他にしようのないもので、経験のあるばあさんなら、取り上げるときに、うまく首にかかったエナを外して引き出すはずであった。宗助の頼んだ産婆もかなり年をとっているだけに、このくらいのことは心得ていた。しかし胎児の首を絡んでいた妻胎は、時たまあるごとく一重ではなかった。二重に細い喉を巻いているエナを、あの細いところを通すときに外し損なったので、子供はぐっと気管を締められて窒息してしまったのである。罪は産婆にもあった。けれども半ば以上はお米の落ち度に違いなかった。妻胎転落の返上は、お米が井戸端で滑って痛く尻餅をついた5ヶ月前すでに自ら醸したものと知れた。お米は産後の熟中にその始末を聞いて、ただ軽くうなずいたぎり何も言わなかった。そうして、疲労に少し落ち込んだ目を潤ませて、長いまつげをしきりに動かした。宗助は慰めながら、ハンケチで頬に流れる涙を拭いてやった。